誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ。私、カステルでお送りいたします。
はい、ということで、カステルさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、ということで、10月の後半回でございます。
はい。はい、
ちょっとごめんなさいね。前回のね、ちょっとね、前半回が私ちょっと喋りすぎましたね。なんか時間普段の倍ぐらいの、ね、ちょっと長編になってしまいましたが、ね。はい、またいつも通りにちょっと戻して、ね。
はい、
はい、後半回ということで、今度はカッセルさんの方のお話になりますが、
はい。
はい。今回のカッセルさんの、
はい。
持ってきたお話は何でございましょうか。
はい、今回ですね、配信がだいたい10月の、後半回ということで、
はい、
行っていくので、それにまあ見合ったテーマというか作品をちょっと今回見繕いました。
お、
はい、ですね、10月といえばですね、まあ、私ももちおさんも楽しみにしてますのが、メガドライブミニ2の発売ということでございます。
そうですよ、はい、はい、10月の27日、
はい、はい、でもちおさんはメガドライブミニ2で、私はジネシスミニ2をちょっと今予約済みと、
はい、
ということになっておりますが、
はい、
はい、でその中でですね、まあ、今回、採用されたゲームソフトがありまして、そちらをちょっと絡めた紹介にしようかと思っております。
お、はいはいはいはい。
はい。はい、で普段やっぱりセガのゲームっていうと、はい、まあ、やっぱりアクションゲームが強かったりとかですね、あとアーケードの移植が強かったりっていうものがあるんですけれども、はい、
うん、うん、
まあ、その中でですね、メガドライブが、スタートになって、人気の出たゲームの中にですね、シャイニングフォースという
シミュ
レーション RPG が入ってます。
入ってますね。
はい。で、今回ですね、メガドライブミニ2の中には、シャイニングフォースの2と、
はい、
シャイニングフォース CD、
はい、
この2作が入ってるんですけれども、
はい。
はい。まあ、どうせそのシリーズをやるんだったら、2の前にまず1をやろうじゃないかということで、
そうですね。はい。
はい。はい。で、今回は、その、シャイニングフォース1のですね、ちょっと紹介をしたいと思います。
あえての1ですか？
はい。あえての1です。はい、実際2自体は、まあ、やらなくても全然気にはならない話ではあるんですけども、
うんうんうん、
シャイニングフォース CD については、一応、まあ、設定上、ストーリーは、シャイニングフォース1から20年後の話っていうことにもなっているので、
はい。
まあ、シャイニングフォース1をですね、軽くかじっといた方が CD をやるときに、
ああそうですね。こう予備知識がね、はい、あらかじめあると、やっぱこう、はい、やっぱ違いますよね、そこはね。
はい。という部分もあるので、まあ、はい、シャイニングフォースって、じゃあどんなゲームだっていうところも含めながらですね、ちょっと説明させていただこうかなと思って、
はい。
はい、紹介になります。
はい、はい。
はい。で、実際、まあ、シャイニングフォース自体はですね、もうメガドライブの頃に発売されてたゲームなので、まあ、もの自体は1992年という、
うん、
古いものになってまして、
はい。
一応、制作チームは、クライマックスさんが、
はい。
はい、絡んでる、ゲームになっております。
はい。
はい。で、実際、このシャイニングシリーズっていうのは、メガドライブの中では、シャイニング&ザ・ダグネスっていうのが最初に 3D ダンジョンの
ゲームがそうですよ。
あったんですけれど、
はい。
まあ、そちらとのキャラクターと世界観をですね、まあ、引き継いだような、シミュレーション RPG という形で、うん、今回このシャイニングフォースっていうゲームが発売されてます。
はい。あれですよね、シャイニング&ザ・ダグネスも今回入りますよね。
はい、そうです。
で、まあ、これ私、以前の番組になるんですけど、
はい、
以前の番組の中で実際にシャイニング&ザ・ダグネスをやりまして、
はい、
クリアまで行きました。私普段ほら、どっちかというとこう、アクションとかシューティングとか、まあ、脳みそ筋肉なもんで、どっちかというと手を動かす方が好きなタイプなんですけど、このね、シャイニング&ザ・ダグネスもね、面白かったんですよ。
3D ダンジョン。確かに。
そう、3D ダンジョンものなんですけど、まあ、ストーリーは王道。で、その、ゲームのテンポがね、結構小気味よくて、
はい、
で、まあ、途中ちょっとね、難しいところもいくつかあるんですけど、まあ、ダンジョンマップ的にね、難しいっていうのはあるんですけど、しっかりレベル上げとかもちゃんとすれば、そこまでものすごい難易度高いというわけではないし、実際こうね、ちょっと昔ながらのこう、方眼紙にマップ書きながらやるって遊ぶっていうには、ほんとちょうどいい 感じのね、ゲームになってますんで、私、
ね、
うん、アンド・ザ・ダグネス大好きなんですよ。
はい。
はい。で、その後に出たのが、シャイニング・フォース。同じシャイニングシリーズなんですけど、ガラッと画面変わりましたよね。
はい、そうですね。本当にキャラ設定、キャラデザインが玉木さんが引き続きになってまして、
はい、
あとは世界観とかですね、あの、衣装や作品のアイテム類の、絵柄とかっていうのは大体似たようなものではあるんですけど、うんうん、ゲームシステムは 3D ダンジョンからシミュレーション RPG に変わってきております。で、うん、このシミュレーション RPG というふうにですね、タイトル、あの、ジャンル的にはなってるんですけれども、
はい、
あの、当時出てたですね、いわゆるシミュレーション RPG っていうと、多分ファイアーエンブレムとかですね、
はい、
そっちの方がまあ有名だったりもするんですけれど。
そうですよね。
はい、シャイニング・ザ・フォースのですね、シミュレーション RPG っていうのが普通のシミュレーション RPG とちょっと違うんですね。
うん。
というのも、普通のシミュレーション RPG って、シミュレーションのゲームに RPG 要素、要はユニットの強化とかですね、成長とか進化っていうのが組み込まれてるっていうのが、まあ、一般的なシミュレーション RPG ではあるんですけれども。
はい。
このシャイニング・フォースのね、面白いところはですね、あの、話はロールプレイングゲームなんですよ。
はい。
進め方は。
そう。
で、敵とのバトルがシミュレーションっていう。
そうなんですよね。
はい。
うん。
なので、だから、はい、最初に見てる画面っていうのは本当に、あの、いわゆるドラクエライクな二等身キャラが街を歩いて、
うんうんうん、
人と話して、アイテム見つけて、仲間を探して、
うん、
で、街を出ると、このシミュレーションの、広いフィールドに、ユニットが点々とされていて、そこでシミュレーションバトルが始まると。
はい。
はい。いう流れになってますので、いわゆるシミュレーション初めてとか初心者の人もですね、ストーリーにも入りやすいし、バトルもそれほど、難易度が高くないっていうのは、非常にですね、入門的なシミュレーション RPG として、良作だったと思っております。
うん。まあ、実際ね、やっぱこう、シミュレーションの画面が最初からバーンってもうマップ戦闘みたいな感じで、もうガチガチのが出てきちゃうと、やっぱりどうしてもアレルギーを起こす人はいますからね。
はい。
ね、それがやっぱりね、ちょっとね、こう、街の中とかね、そういったところはもう RPG 風味でっていうのね。でもあの頃って、結構そういうのが、なんだろう、流行ったとも言えないけど、なんか結構各メーカー作ってましたよね。
そうですね、ロールプレイングプラスアルファみたいな形で、
うん、
例えば半熟ヒーローだったり、ロマンスサガだったり、
うんうん、
あの普通のロールプレイングプラスアルファ、あとフロントミッションとかもそうですかね、イメージ。
あ、そうですね、ちょっとね、そういう感じですよね、
はい
うん
はい。ロールプレイングと思わせといて、実はちょっと違うよみたいなものであったり、うん、またはシミュレーションって言いながら、一般的なパソコンのシミュレーションゲームとはちょっと違うよみたいなものが、うん、多かった気がしますね。
ですよね。
そのあたりやっぱりファミコンが普及されたっていうところで、うん、当時のゲーム人口の、裾野が、まあ、小学生、低学年、中学年、高学年を中心にバッと広がった部分があって、
うんうん、まあ、
その広がった人に対して、ロールプレイングってこんなもんだよっていうところがドラクエ広めて、
うん、
シミュレーションもまた同じように広まってみたいな形で出てきましたね。うん、
ですよね。はい。で、ファイアーエンブレムは正直難しかったじゃないですか、めちゃくちゃ。
そうですね。ファミコンのやっぱりシミュレーションってもともとファミコンウォーズが出発なんですけれども、
うん、
そこからまあ独自性がかなり増えたのがファイアーエンブレムになるんですが、
うん、
はい。ファイアーエンブレムは一番大変なところはやっぱり死んだユニットが生き返らないっていうところなんですね。
そうそうそう、うん。
はい。あれについてやっぱり当時も今も賛否はあるかと思うんですけれども、
うん、
やはり、私自身はやっぱり当時のファミコンで考えると、ファミコンのプレイ、ね、人口や年齢層を考えると、やっぱり死んで復活できないのは大変だなとは思ってましたね。
うん、結構これきついなーっていう感じでしたよね、本当ね。はい、だ実際自分もね、それでもう投げ出してやらなくなった人間の一人でもあるので、
はい、
うん、ちょっとね、こう、やってみようかな。ファミコンウォーズがすごい面白かったから、
うん、
ね。じゃあ、こういうのもあるんだと思ってやってみたら、あれっていうね、感じだったんでね。
はい。
うん、同じ任天堂でこうも味付け違うのか、みたいな。
そうなんです
よね。ねえ、ところはありましたよね。
はい。はい。で、話はですね、シャイニングフォースに戻らせていただきまして。
はいはい。
はい。一応、まあ、なんでシャイニングフォース、メガドラミニ2に2と、シャイニングフォース2とシャイニングフォース CD が出るからといって、じゃあなんで今1を説明するのかっていうと、一応まあ1はメガドライブミニ の方にも入ってまして、あとは、はいはい、あの、Nintendo Switch Online のですね、
うん、
あの、追加パックの方でメガドラミニが、メガドラがソフトが遊べる、そのソフトの中にも入ってますので。
あ、そっち入ってましたっけ、は
い、そうなんですよ。
おー。
はい。なので、そちらを使ってですね、まあ、プレイをしていただくと、まあ、このですね、シャイニングフォースの中でもですね、まあ、あの、良作ではあるものの、ちょっとここが気になるんだよなっていうところをですね、うん、巻き戻しプレイしながらやり直せるっていうところがですね、
うん、
いいのかなとも思っております。
うん。
はい。で、実際こちらですね、うん、シャイニングフォースのキャラクターがですね、実に30種類ユニットがありまして、はいはい、
うん、
まあ、いろんな種族がいるんですね。
はい。
で、こちら中世ファンタジーが、舞台の一つではあるんですけれども、いわゆる、本当にファンタジーの、種族ですね。が、うん、味方なり敵なりで出てるので、今だと本当はちょっと、今の中世ファンタジーにはちょっといない種族が多かったりもするんですけれども。
うん。まあまあ、そこはね、ちょっとね、はい、当時の空気感でね、こ
う。そうですね。
うん。
まあ、こういう。例えば、はい、騎士が出てくるんですけれども、
うん。
騎士はやっぱり当時はケンタロスとかなんですよ。
そうなんですよね。
はい。
うん、
獣人が多いんですね、今回のこのシャイニングフォースは。
うん、うん。
人間の人たちっていうのは戦闘ユニットにほとんど入ってなくて、主人公ぐらい。
ああ、はい、そっか、言われてみればそう。はい、
主人公と、あと最初に仲間になった、その主人公の幼馴染が人間なんですけれども、他はですね、獣人が多くてですね。
ああ、そう言われてみればそうだな。
はい。
うん、
なんか。はい。人風に見える人でも、ホビットだったり、ドワーフだったり。
ですよね。うん、はい、そうそうそうそう。
はい。縦には、空を飛んだり。
うん。
魔法生物が出てきたり、ドラゴンも出てきたりみたいな形で、
うんうんう
ん、はい、いろんなキャラクターが出てきますと。で、こちらのユニットなんですけれども、ね、まあ、当時のですね、はい、ドラクエ並びにシミュレーションゲームの流れに沿った形で、クラスチェンジもできるようにはなってます。
うん、
はい、一応、レベル、最初の、いわゆる下位職業っていうのと上位職業っていう言い方をよくするんですけれども、
うんうん、
クラスチェンジ前の下位職業はレベル20が上限。
うん、
で、上位職業にクラスチェンジすると、一応、まあ、レベルの数値的には99まで上げられることができると。
うん、そこまで上げるの結構大変ですけどね。
はい、ただ実際にはなんかレベル20以上はほぼほぼ頭打ちの、数値しか上がらないらしいので、
うんうん、
まあ、多くやったとしても、下位をレベルマックスにして20、そこからクラスチェンジして、20上げたの、40まで上げれば、ほぼほぼ問題なくできるかなというところもあります。
うん、
で、一応ユニットがいろいろ多いよっていう話もしたんですけれども、
はい、
パラメーターの上がり方が少しですね、異なっているんですね、これ、こちら種族やユニットごとに。
おお、はいはい。
はい、で、大器晩成のパラメータの上がり方する人もいれば、
うん、
早いうちから、パラメータがどんどん上がっていく、
うんうん、
早めに上限に達しやすいユニットみたいな形もいたりして、
うん、
で、そういうユニットを、いかに育てるかっていうところもですね、シミュレーションゲームの楽しみ方として、入ってきてます、
うん。
はい。ただ逆を言うとですね、使わないユニットと使うユニットも、なんかはっきり分かれてしまう部分もあるんですね。
うん。
はい。
まあ、ね、よく、ね、当時のね、雑誌の投稿漫画のネタとかにもね、はい、なってたぐらいで、まあ、一部のキャラはもう全然使われないみたいなね、はい、そういうのが実際あったりもしますからね。
はい。
まあでも、
はい、
これはね、
でも。大器晩成型ユニットみたいなのももちろんいて、
うん。
本当に最初は、全然、クソに役にも立たないような、最弱キャラクターなんだけど、そのキャラクターを、我慢して我慢して育てると、さっき言った、レベルマックス近くまで来ると、やっと、パラメータの上がり方が、ぐぐんぐぐんぐぐんと上がって、最強クラスまで強くなれるっていう、種族もいたりはします。
あれ、このゲームって、 って、
はい、
戦闘にとりあえず出してれば経験値って入りましたっけ、そうじゃ、そうじゃなかったですよね。
残念ながら。
でしたよね、はい、確か、はい。
戦って初めてパラメーターが増えます。うんうん、もしくは、唯一戦わなくてパラメーターが上がるのが、経験値が上がるのが、うん、僧侶ですね。
ああ。
ヒール系の魔法を使うと。
そうか、そうか。
はい。
うん。仲間をね、こう、
はい、
ね、回復させるととかありましたもんね、そういえばね、
はい。こちらですね、実は敵を倒すと、ほぼほぼ二進数の、数値で経験値が入ります。
うん。うん、
はい。二進数というか2の倍数ですね。6だったり8だったり。一番最高だった確か48。はい
はい、うん。
経験値が入るんですけれども。
はい。
こちらのですね、いいところか悪いところかっていうと悪いところなんですが、レベルアップするのに経験値100必要なんですね。
ああ、ぴったりにならないんだよ、100に。
はい。はい。で、ぴったりにならないと、そこは、レベルアップしたときに、切り捨てられちゃうんですよ。
ああ、せっかくの。
はい。
せっかくの経験値が。
はい。まあ、残りいくつでレベルアップっていうのは、パラメータ上ちょっと見えないので。
ですよね。
はい。その調整っていうのは非常に難しいんですけれども。
うん。
例えば今、経験値が96持ってますよと。
はい、あと4。
そこで、はい、そこで、あと4倒す、4の経験値あれば、レベルアップするんですけれども、ちょっとレベルの強い敵を倒しちゃったりして、24とか経験値入っちゃったりすると、
あ、
はい、120、合計120になって、レベルアップして、
うんうん、
レベルアップしたところのスタートの経験値は0になっちゃうんですね。
その20が無駄に。
はい、20が無駄になるっていうのでですね。
あのゲームで20って結構大きいのに。
はい。で、そういうところのですね、強い敵を倒すと、もちろん経験値はたっぷり入るんだけど、
うん、
たっぷり入った経験値が有効に生かされるかっていうと、生かされない時もあるっていうですね。
まあ、そこは誰でとどめさすかとか、そういうのも含めて、こうちょっとね、はい、考えないと。
はい。
で、こいつ確かこれぐらいの経験値だから、じゃあちょうどいいな、こいつだ、みたいなね、そういうのをうまくこう配置したりなんだりとかやんなきゃいけないんですね。じゃあそうなってくると。はい、
そうですね。で、一応30種類のユニットがあると言いつつも、
うん、
30種族ではもちろんないので、
うんうん、
例えば先ほど言ったケンタロス型の、騎士のユニットですと、3つか3人4人キャラクターがいるんですね。
うん、
なので、まあ、全員を強くするっていうのももちろんありですし、または、お気に入りのキャラクターを、
うんうん、
1人見つけて、その人を重点的に強くするっていうのももちろんありだと思います。
まあ、正直誰か一人選んでとかやった方が早いですよね。
はい。
うん。
で、あとですね、実はこのシャイニングフォースの中で、一番ですね、唯一無二で、なおかつ初心者に優しい、特徴がございまして。
はい。
こちらはですね、実は先ほどロールプレイングのストーリーで、戦いだけシミュレーションって話をしたんですけれども。
はいはい。
ストーリー自体は一本調子なんですね。
まあ、そう、はい、王道といえば王道。はい。はい、
で、1章から8章までの、一応ストーリー仕立てになってまして、
はい。
一度クリアした章は戻れない形になります。
ああ、なるほど。じゃあ、クリアする前に、ある程度こう、はい、ね、やり残したことがないか、確認しながら進めていく感じですね。はい、
そうですね。なので、例えば、2章から3章に行くときに、まあ、とりあえず2章のラスボスっぽいやつと戦ってるときに、こいつもう少し、お気に入りだから強くしたいなと思ったらですね、
うん
うん、実はですね、リターンっていう魔法を主人公が持ってまして、
はい、
リターンを使うとですね、退却ができるんですね。
おお、ボス戦でも退却できるんだ。は
い、そうです。
そしてじゃあそれで、
はい、
その1回リターン戻っての、
はい、リターンをすると経験値と、うん、お金ゴールドはそのままの状態でまた最初からバトルをやり直しすることができると、
うん、
いうことがあるので、
じゃあそれ繰り返せば経験値稼ぎが、
うん、はい、大変手間はかかるんですけれども、
一応救済策ですね、難し
すぎてクリアできないっていうことがなくなるので、
うん、
はい、
なるほど。ちゃんとそういう救済策も用意されてるので、はい、まあ、実感をかけてゆっくり遊んでいけば絶対クリアはできるよと。
そうですね。
うん。
はい。 で、先ほどちょっと言い忘れてしまったんですけれども、一応まあ敵が死んだ時と、あと主人公が死んだ時のパターンですね。
はい。
こちらドラクエにほぼほぼ準拠しておりまして、
はい。
味方が死んだ場合は、街の中にある教会で有料で生き返りができると。
はいはいはい。
いうのと、あと主人公が死んだ場合は、一度そこでゲーム画面が終了になりまして、
はい。
ゴールドが半分になった状態で復活すると。
はい、
はい、
もう典型的な RPG の復活の仕方ですね。
はい、にはなるので、なので、一応主人公が持ってるリターンっていう魔法と、あとはですね、天使の羽っていうアイテム、
はい、
これが、リターンと同様の、効果を発揮しますので、
はい、
もし主人公が死にそうになったら、素直にリターンを使うか、または、主人公のターンが過ぎちゃった時には、天使の羽をアイテムを使って戻るようにすると。
うん、まあそうすれば、はい、まあやり直しにはなるけど死なないよという、はい、お金。
そうです。
半分がないよってことですね。
は
い、で
やり直しする
とき
も強いレベルのままやり直しができるので、うん、前回よりは必ず楽に勝てるようになると。
いいですね。
はい。いうところ。
うん、
と、あとですね、メリットとしてもう一つあるのはですね、こちらメリットとデメリットの二つがあるんですけれども。
はい。
実はこちら、魔法攻撃。
はいはい。
はい。ファイヤーだったり、フリーズだったり、まあ、いわゆる一般的なですね、炎系、氷系、いろいろあるんですけれども。
はい。
はい。的中率が 100% です。
おお、絶対当たるんだ。
はい。で、レベル、が上がるとですね、今まで例えばファイヤーの魔法です、敵一体だったものが、ファイヤーの魔法レベル2になると、中心を、選んだ敵を中心に、上下4つ合わせた全部で 5マスの敵を攻撃
できるとかですね。ああ、なるほど、ね。ダメージの範囲が広がるんですね、
はい。範囲が広がるとかっていうのがあるんですが、それもすべて全部魔法が 100% 的中するんですね。
素晴らしい。
はい。
高性能。
高性能なんですよ。ただ逆を言うとですね、はい、敵の魔法も 100% 当たるんですね。
痛い。
はい。
気をつけないと。
はい。
いや、それも魔法を使うキャラからちょっと倒していきたいですね。
そうですね。で、魔法を使うキャラもそうなんですけど、先ほど言ったように、敵のもうレベル2の魔法を使ったりすると、十字の、5マス分のファイヤーを、攻撃範囲が当たるものですので、大体、そういった魔法使いを敵と対峙するときはですね、重なってというかくっついて、
ああ、そっかそっかそっか、
配置しないで、はい、
分散させて、
はい、うん、離れて、配置するような形を取るようなこと
になります、ね、うん、魔法を打たれても被害は最小限にってことですね。
はい。
はい、なるほど、確かにまあ 100% って良くも悪くもね、って形になるんですもんね、はい。自分だけじゃなくて相手も同じ条件ということなんで。
そうなんですよ。はい。で、ほぼほぼダメージの数値もですね、ほぼほぼプラマイ1ぐらいしか変動がないんですよ。
おっと、それはまた。
はい。地形効果っていうのが一応あることはあるんですけれども、
うん。
地形効果やですね、あと敵の属性もあることはあるんですが、それほど大した影響がなくですね、ダメージのポイントが2、3ちょっと変わるくらいなので、
じゃあ逆にこう、はい、ダメージ計算とかそういうのは予想とかはしやすいってことですよね。
そうですね。
うん。じゃあこれはもう、あいつからはこれぐらい食らうのかとかそういうのがね、はい、こう、ある程度わかる中で、じゃあどう立ち回っていこうかっていうやり方になってくるんですね。
うん、そうですね。ある程度レベルが上がってくると、まあ、この種族のモンスターからは、例えば3ポイントぐらいしかダメージ食らわないから、
うん、
ゴリ押しで行って囲まれても大丈夫と。
うんうん、
で、おとり代わりに、体力のあるやつを出しといて、そいつを集中攻撃してる間に、周りで弓矢で狙ったりとかですね。
うんうん、
はい。弱った時に、近づいて剣でとどめを刺すみたいな形を取ったりとかですね。
うん、
そういったこともですね、まあ、戦略が立てやすい部分がございます。
うん、うん。
はい。
ね。まあその辺もあれですよね。こう、やっぱりこう、あんまり普段ね、こう、うん、シミュレーション RPG やらないような人に向けての配慮の部分だったのかもしれないですよね。
はい。っていうようなですね、ユーザーフレンドリーな部分もありながらですね。
はい。
この作品のですね、唯一の、 唯一と言っていいわけではないですが、一番ですね、ひどいちょっとデメリットというかですね、良くない点がございまして、
はい。
それがですね、自分の攻撃が当たりにくいんですよ。
逆、魔法は当たるけど攻撃は当たらない。
そうなんですよ。
でも相手のはよく当たる。
相手もたまに外します。
あらら、そこもお互い外すんだ。
はい。シミュレーションにはなるので、ユニットが近づいていって、敵ユニットに隣接したら攻撃というパターンになってまして、1回の攻撃ターンで、1回攻撃するのがデフォルトなんですけれども、たまに、いわゆる、開始の一撃、必殺の一撃が、はいはいはい、出てダメージが多かったり、もしくは、稀に2回攻撃するってこともあるんですね。
おー、ラッキーですね。
はい。で、それについてはもちろん敵も同じような形で、痛恨の一撃に値するような強攻撃だったり、敵も、稀に2回攻撃してくることもあります。
ああ、でも、ちょっとね、やっぱそれぐらいばらける方が、はい。ちょっとやっぱ楽しい感じはしますよね。はい、それランダム感はね、はい、やっぱね、ドキドキ感につながりますからね。
はい。で、ただですね、やっぱりですね、属性や素早さ、敵の素早さとかをですね、鑑みてもですね、自分の攻撃が当たらないことがあまりにも多いんですよ。
うん、もうちょっと当たってくんないかな、みたいな感じになるんですね、
はい。例えば敵が空飛ぶタイプだったりすると、
うん、
素早いイメージがあるので、
うん、
当たらなくても仕方ないかなと思ったりもするんですけれど。
まあね、空対地とかになると、やっぱそうしてもね、はい、当たんないな、みたいな、はい。そういうのはありますよね。
当たんないなとか、
う
ん、当たってもダメージ低いなとか
って思うのは。低いなって、うん
はい、まあ仕方ないかなと思う部分はあるんですけど、
はい、
私がですね、ここで怒ってるのがですね、ゾンビに対して当たらないんですよ。
ほう、あの頃のゾンビはまだゆっくりなはず。
そうそうそう。
ね、今のゾンビってやたら軽快に走り回ってとかありますけど、うん
はい、
あの頃のゾンビのイメージは。
本当にいわゆるドラクエの腐った死体のような形で、おどろおどろしく動いて、
うん
動きは遅いけど、パワーがあってみたいな。
うん、
はい。
だから攻撃食らうと痛いっていうね、
あれでしたね。そうなんですよ。攻撃食らうと痛いから、その痛いのを確保しながら、こっちが、
ね、そうそうそう
攻撃して、で、二、うん、人がかりでやっつけようと思って、二人目が攻撃すると、外すっていうですね。
ああ。
そういうことがあったりしてですね。そこがちょっとストレスが溜まります。はい。ただそこについてはですね、まあ、今の任天堂スイッチオンラインもそうですし、メガドラミニもそうなんですけれども、まあ、便利な巻き戻し機能というのがございまして。
なるほど。
はい、
当たんなかったら巻き戻してですね、はい、じゃあ。
はい。そこはすいません。私もですね、だいぶちょっとズルはさせていただきながら今、ゲームを進めさせてもらってるんですけれども。
いや、いいんです、いいんです。はい、ちゃんとついてる機能ですから。
はい。
ね。それはもう、今だからこそもう使える機能なんで、そこは使っていただいて。
はい、一応、ダメージが1残っちゃった、ヒットポイント1残っちゃった場合とかは、諦めてゲーム進めてるんですけれども。
うん、うん。
はい。少なくともですね、当たる、敵なのに当たらないっていうものだけはですね、申し訳ないですが、ちょっと巻き戻しをさせていただいて、当たるまで、させてもらってます。
うん。うん、いやー、まあね。そこはね、ちょっと、いいんじゃないですか、でもそれって、はい、ね、ちゃんと、今のね、機能としてちゃんとついてるものなんで、
はい、
ね、別にゲーム改造して無理やりやってるとかじゃなくてね、ちゃんと今のね、うん、機能で、ちゃんと当時のものでもこうやって快適に遊べますよっていう意味でついてるものですから、やっぱそこを使っていかないとね、やっぱね。
はい。
うん。まあ、やっぱその場で、とかね、巻き戻しとかやっぱ便利ですもんね、やっぱね。
そうですね。やっぱり一度ちょっと味わっちゃうと、
うん、
なかなかやっぱり昔の硬派なゲームプレイには戻れないっていうのは仕方ないってことですね。
いやー、しょうがないっすよ。あれは本当に快適だから、はい、
うん。
でも逆にそういう機能を使ってでもやっぱ最後まで遊びたいですよね。
そうですね。
うん。だから昔だったら途中で投げ出してたようなものも逆にね、
はい、
今そういう機能を使って最後までやって、話って最後どうなるんだろうっていうね、そこはこう最後まで体感していただくという意味では、ね、全然ね、それはゲームの楽しみ方としてありだと思いますんでね、
はい、
ぜひ、ね。今何でやってます？メガドラミニ？
はい、今一応私はスイッチオンラインの方でやってます。
あ、スイッチオンラインでやってるんだ。
はい。
なるほど。じゃあ、はい、ね、ぜひ、ね、皆さんも、 ね、スイッチオンラインプラス、もしくはメガドラミニ、
はい、
でね、そちらの方でまず初代を遊んでいただいて、それからのメガドラミニ2という。
はい。
はい。ちなみに今、カセルさんって何章ぐらいなんですか？
はい。一応ですね、昨日から始めてまして、今3章まで進んでます。
おー、はい、じゃあ順調に。
育てなので順調にいってるかなという感じですね。そろそろ、敵、味方のユニットが増えてきたので、
うん、
どのユニットをですね、出して、どのユニットを休ませるっていうのが、
なるほど。
する時期に来てますので。
うん、うん。じゃあ、ちょっとね、その
ね、はい。
嬉しい悩みがそろそろ出てくる時期ですね、じゃあ、そしたらね。はい。はい。で、あと、あれ、隠しキャラとかそういうのもありましたっけ？
そうですね、隠しキャラはですね、いろいろあるらしいんですけれども、これは本当に当時の、ファミコンメガドライブ、ファミコンスーパーファミコンメガドライブの、ロールプレイングだったり、アクションゲームだったりの、
うん、
まあ、良くもあるし、悪くもある、ヒントがないと見つけ出せないようなところに隠れキャラがいるよっていう。
そうそう。なんでもない木のところを調べるといきなり出てくるとか、はい、そういうやつですもんね。
はい。
はい。まあ、その辺はね、今だったらネットで調べれば出てくるのかな。
はい。はい、多分出てくるとは思うんですが、まあ、隠しキャラがいなくてもクリアできるゲームではあるので。
まあまあ、そうですね。
はい。
はい。まあ、その辺、隠しキャラ何がいるのかと。
うん。
興味ある人はちょっと調べていただければ、
はい、
そう意外とあのゲームはねそういうのも有名だったなっていうのはちょっと思い出したもんで、
はい、
はい、ね、はい、ね、ぜひともまずは、
はい、
じゃあメガドラミニ2ね、ジェネシスミニ2が発売になる前に、はい、果たしてクリアできるかどうか、
そうですね、とりあえずはクリアを目指して頑張りたいと思います、
はい、ということでね、今回はシャイニングフォース、
はい、
初代ね、こちらについてのお話でございました。はい。最後になんか言っとくことありますか？
はい。ジェネシスミニ2を、買ったら、とりあえずレインボーアイランドエクストラから始めたいと思いますっていう。シャイニングオフじゃないんかいっていう。
そこ違うの？って。そうですね。まあ私はメガドラミニ2なんで、多分最初にやるのはパーティークイズメガ Q ですね。はい、2022、こちらになると思います。はい。という、こういう言い方すると、要は自分じゃなくて先に嫁さんに取られてるだろうなっていう感じですけどね。
はい。
ね、まあ、クイズゲームとかそういうのを楽しんでいきたいと思っております。はい。楽しみですね。
はい。
ね、はい。まだ予約、どうなんだろう。実店舗でもし間に合うところがあれば、ね、興味がありましたら、ぜひ、ね、お店に問い合わせてみてください。ということで。大丈夫ですかね。
はい。
はい。じゃあ、それでは今回のお話はこの辺になるかと思います。はい。ということで、シャイニングフォースか。自分ね、やってないんですよ、実は。
そうなんですか。
だから言ったじゃないですか、さっきも。シミュレーション RPG って苦手だから、ファイアーエンブレムでいきなりしくじってそれ以外あんまりやってないんですよ。
はい。
ファミコンでね、エニックスが出したジャストブリードっていうのがありまして、
はい、
それをちょっとやったのと、あとスーファミになってから矢野漫画出したフェーダっていうね、うん、のがあるんですけど、そういうのをちょっとやったぐらいかな、シミュレーション RPG って、
はい、
まあでもあんまり正直そんなに数はやってなくて、シャイニングシリーズもシャイニングフォースじゃなくて、さっき言ったシャイニング&ザ・ダグネスだったり、その後、ゲームボーイアドバンスで出たアクション RPG のシャイニングソウルっていうのがあるんですけど、これはね、すごいやったんですよ。シャイニングソウルとシャイニングソウル2ですね。この辺はね、すごく遊んだので、そう考えてみると、本当いろんなシャイニングシリーズって出てますよね。
そうですね。だいぶ、今はいろんな世界観が、出てきてますので、
うんうん、
ナムコのテイルズ・オブに負けないくらい、実は世界観広がってはいるんですよね。
なので、そういった意味でもね、まあ、シャイニングシリーズの原点に近い作品になりますので、
はい、
まあ、シャイニング・アザ・ダグネスとシャイニング・ソウル、まあね、そこは世界観一緒で、もう本当に初期の作品だから、はい、そこからね、もう一回、シャイニングシリーズをいろいろ楽しんで、ね、自分だけのお気に入りのシャイニングのソフトを見つけるっていうのもいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、私はシャイニングソウル2が一番好きでございます、
はい
はい、いい加減やるかな、シャイニングフォース。
ちょっと、はい、
メガドラミニ、
はい、
うん、そう、私だってメガドラミニ持ってるからやれるんですよ、いつでも、その気になれば。ちょっと気が向いたらやってみようかなと思います。
はい。
はい。ということで、はい、ここまでのお相手は、私、もちょと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼しまーす。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰誰ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。m, o, c, h, i, o, g, a, m, e, d, a, i, s, u, k, i, d, x@yahoo.co.jp もちよゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。